回りました。
はい、回りましたね。
はい、まずね、
うん、
まず会って平井さんと、
うんうん、
もうこの話をしなければ始まらないなって思ってたことが一個あって、
うん、はいはい、
まあ、今回ね、
うん、
これ7月1日配信分でしょ。
うん、7月か、
暑くない？
暑いいやマジ暑い。
いや本当にさ、なんかその梅雨寒ですねが今年はまあまあなんか響いてんなって思ったら、
うんうん、
あれ梅雨はもう終わったんですかみたいな感じでなんかポロポロってなったじゃん、
うん、急にね、
こっちの心の準備をさせない、
うん、
天候の意地悪が今年はひどくてさ
確かに。
で、
うん、
僕もここ最近ね、
うん、
ツイッターとかでももう愚痴ってますけど。
あ、そう？
なん か,、
うん、
かちょっと前までは梅雨寒で、
うん、
難しい難しいと思って、
うん、
もうとっくにしまった冬物を引っ張り出してもいいぐらい寒い夜があったり、うん、寒い夜があって、
うん、僕もヒートテック着た夜があったな。
そう、
ヒートテック着た日があったな。
うわーって、うん、うわーってなりながら、
うん、
でもなんかもう急にさ、
うん、
なんていうの、 あの段階的にじゃなくてオンオフぐらいのスイッチのパチッっていう感じで暑いよ、はい暑いですみたいな日になってさ、
うん、そうね、
困ったーと思って、
うん、あれ梅雨今年長引くって言ってなかったっけ。
なんかね、事前の予報ももうぐちゃぐちゃだし、
うん、
もう今の時代はね、もう昔の流れたことなんかどうでもよく
て分からんね。
前に言ったことなんかもちょっとどうでもよくて、うん、今は今、うん、
そうね、
そう、予測は外れてもまあまあまあまあ今から未来のことだけは考えていきましょうっていう時代ですから、
うん、はいはい、
でさ、
うん、
もう暑いのよ。
暑い
で、
うん、
まあ、日中はね、
うん、
僕家に一人でいて、
うん、
テレビなりを眺めながら、
うん、キャベツばかりをかじってる、ね、
これから先はどうしていこうかなって
、はあ、
もう何かをかじる元気も顎が、
あ、そうなの、
ね、ああどうしていこうかな
あ、顎外れてるので
過ごしている、
うん、
そんな僕の日常では、
うん、
まあ暑かろうが汗か滴ろうが、
うん、
まあいいんですよ。
あ、いいね、
暑いな、うん、このまま溶けてなくなりたいなってね、
はあ、
テレビ最終回面白いなドラマとか
楽しんでんじゃん
楽しみながら、
いいじゃんいいじゃん、
暑いなっていう日中はまあいいんですよ、
うん、
だけど特に厳しいのが寝る時で、
うん、
でね、
うん、
もういろいろな問題が全部合わせ技で、
うん、
今年はその省電力をお願いしたいって言われてるし、
はいはい、
こっちもそんなアホみたいにで、去年からもうずっとうち今この僕の部屋での生活で電気代とかが爆上がりで、
うん、
爆上がりで僕のテンションだだ下がりなんだけど
まあコンクリだしね、
それでも本当に電気代が上がりすぎるから、
うん、
なんとかしたいんだけど、
うん、
なんとかしたいんだけど夜がもう暑すぎて寝れない
コンクリ結構熱持つので
、
うん、
振り返ると丸1年前にね、
うん
う
ん、
この部屋に越してきた頃は、
はいはい、
そうでもなかったです。
あ、そうなの、
うん、
うん、
それもだからみんなが言うほど、いやそれ確かに普通の壁紙が貼ってある断熱材の、
うん、
まあ鉄コンだろうが木造だろうかと比べると、
うん、
熱のこもり具合は、
うん、
きっとあるんですけど、
うんうん、
でも言うほどじゃないんですよ。
う
ん、だからもう大問題はそのエアコンの効きも多分いいの。
うん、
バンってつけるとはいーってなるから。なんだこの表現。
どういうこと？
エアコンつけると、
うん、
もうファーってね。
ファーってひゃーって。
そう、で良くも悪くも壁自体の温度の変化っていうのは。
うんうん、
あまりないから、
うん、
だから外からガンガン照らされても、
うん、
そのコンクリが全部温まって部屋の中が熱くなるような異常事態ってないわけ 壁を熱が通り抜けて中に入ってくることは滅多にないわけです。
うん、
同じように中の空気熱が、まあ、寒さの時もそうだけど、
うん、
中のものが壁を通り抜けて外に出ていくことも滅多にないわけ。
うん、
遮断され密閉されてるから、
うんうんうん、
だからあのエアコンつければその熱い空気がこもってた部屋内が、
うん、
空気が循環したらすぐ変わるわけです、室温はね。
うん、
で、まあ、放っとくと熱、室内だからさ、
うん、
あの冷蔵庫もね、ワンルームなんで冷蔵庫もあるし、
うん、
僕もそこにいるし、
うん、
テレビは基本一日中ついてるしだから、
うん、
中から生まれる熱がどこにも出ていかず部屋内にこもり続けて、
うん、
どんどん中は暑くなるんだけど、
うん、
エアコンつけるとファーって涼しくなるから、
うん、
いいはいいんですよ。で僕は結構だ、その部屋構造的には気に入ってんの、
うん、
だけどまず暑いんだから、その一日過ごしてきて夜寝るぞの段階で、
うん、
部屋内はいい感じに仕上がってて、
うん、
空気がこもってるから、
うん、
寝ようって思ったら、
うん、
暑いって思うじゃん。
あ、
暑いなって。
え、換気しないの？
暑いな。換気？換気はたまにするよ。だけどね、別に抜けてはいかないから。
あ、そっか、風、あ、そっか、
大きな窓は1個あるけど、
うん、
その反対側に抜け道がないから。
確かに。
だ、まあ、うん、玄関のドアを開けるとね、
うん、
あの隣の人が
、うん、
隣の人が、あってなってしまうぐらい、
うん、
廊下を共有してる人がね。僕だって、僕の部屋は一日中テレビがついてるわけだから、
うん、
なんか開放的にも程があるだろう、その部屋の人みたいになっちゃうわけです。
まあ、廊下出ても廊下がさらに閉まってるからね。
あ、そうそう、廊下、うん、部屋の前の廊下の出入りのところに1枚ドアがあるからね。
うん、
うん、
そこ入ってくるとき僕毎回おおっておお湿気があって思うのね。
そうそうそう、うん、これもだから具体的にいろいろ構造を図説しないとみんなに全然伝わらないんだろうけど、いろいろあった結果、
うん、
寝るとき暑いんですよ
まあそうなんだろうなって。
で、うん、もう暑い、ダメだ、汗かいちゃうぐらいだったら、
うん、
エアコンつけようって思うんだけど、
うん、
絶妙な、なんていうの、
うん、
暑いよ、うん、暑いけど暑いってほどじゃない、暑いな、うん、暑いな寝られるかな、寝られるかな、寝る、ね、あ、眠い、ね、暑い、
うん、
ってなるぐらいの
微妙な、うん、
いやーな暑さが続くわけですよ。でもエアコンつけたらね、
うん、
電気代いっぱいかかるし。
そうね、
うん、でも本当このこっから先の夏のことを考えると、
うん、
エネルギー面はね、
うん、
無駄に消費はしない方がいいし、
うん、
でももう暑いしずっと嫌だなっていう日々を過ごしてる。
そうか、そうね、
うん
うん、
あとだから普通のね皆さんと大きく違うのは、
うん、
月に3回ぐらい平井さんがここに来て、
うん、
こうしてトークをするっていう、
うん、
ことがあるっていうこと
なんです。え、それがなんか影響あるの？
そう。
え？
平井さんがここに来て、
うん、
こうしてトークをしたりするような、
うん、
僕の生活じゃなければ、
うん、
今はエアコンつけてないんですよ。一人で部屋にいるんだったら。
あ、そっか。
でもさすがに僕も知ってて、
うん、
こうしてトークをね、
うん、
平井さんとしてる中で、
うん、
2人とも汗ダラダラになるとポテンシャル下がるからさ
あ、
コンディションとして良くないから。
そうね、
それはエアコンつけるじゃない、
うん、不快度指数が上がるからね。
そう、うん、もう喋る気なくなっちゃうから
っ
てい
う、うん、
だからまあそこで必要経費が必要経費があるんですよ。
ありがとうね。
どういたしまして、うん、なんかちょうだい。
え、気持ち上げる、
気持ち、
チュッチュッ、
気持ちいい気持ち悪い
そうね、
うん、まあ、そんな夏をね、
うん、
乗り越えていきながら、
うん、
まあ、なんとかなんとか前に進んでいこう、生きながらえようとは思ってるんですけど、
うん、
ちょっと前になるんだけど、
うん、
僕テレビでね、
うん、
金曜ロードショーで、
うん、
トイストーリー4がやるっていうから、あ、見てないなと思って、
うん、
トイストーリー4がやるんだっていう情報が入ってきたとほぼ同時ぐらいに、
うん、
トイストーリー4テレビでやるのか残念ですみたいな、
あ、
口コミも同時に入ってきたわけよ。
あ、
で、まあ、上映時、
うん、
映画館で上映してた頃もなんとなくそういうレビューが聞こえてきてたから、
うん、
そうなんだな、そうなんだろうなって思いながら、
うん、
でも僕は見てないわけですよね、
うんうん、
トイストーリー4、
うん、
でテレビでやるんだから、
うん、
見ようかなって思って、
うん、
でももうそういうレビュー入ってきちゃってるから
、うん、
なんかなんて言うんだろうな、その純粋にね、フラットではもう見れないわけですよ。
うん、
それをどんくらい信じてるとか信じてないとか鵜呑みにしてるとかではなくて、
うん、
でももう そういう言葉が入ってきてるからフラットではないわけ、
うん、もうフィルターかかっちゃってるよね。
そうそうそう、うん、だからまあそのスタート段階では悪い意味で、
うん、
期待せずに見ようっていう感じになってるわけですよ、
うんうんうん
うん、で僕もなんか見てないものを評判だけで嫌ったりするのは良くないなって思ってるから、
うん、
だから期待せずに見ましょうって思ったんだけど、
うん、
すごく僕の中では面白くてね、
うん、よかったやん、
面白かった、
うん、
面白かったですよね、うん、確かに 1,2,3 までの流れとは全然方向性が違くて、
ああそうなのね、
あの、うん、おもちゃたちの冒険とか友情とかはもう済んでるから、
うん、
少しね、なんて言うんだろう、ね、小難しかったと思うんだよ。
あ、
僕が見た感じだと、
うん、
結果そのなんかたくさんの挫折がまとまって詰め込められてるのね、
うん、
トイストーリー4にはね。
あ、ちょっと辛い。
平井さん見た？
あのね、僕まだ見てないの。
あ、だその、うん、まあね、別にネタバレ云々じゃないけど、
うん、
ぼんやり僕の中で感じたことを言葉にして話すけど、
うん、
そのすごく僕もねツイッターに正確にどうやって書いたか分かんないけど、
うんうん、
あのそう、誰に必要とされるのか、自分は何を必要としてるのか、
うん、
みたいなところがすごくあって、
うん、
でそのおもちゃの、まあ、ウッディたちはね、
うん、
ずっと愛され続けて、でアンディが大人になってトイストーリー3でね、
うんうん、
アンディが大人、大学生とかになって、
うん、
でおもちゃどうするってなった時も大切な人、大切にしてくれてるこのところに譲ろう、
うん、
で終わっていったから、
う
ん、そのおもちゃとは愛されるもの、なんか持ち主っていう言葉が結構キーワードで出てくるんだけど、
うん、
その持ち主に愛されているおもちゃとそういった愛を知らないおもちゃたちとかとの出会いがあっていろいろこじれていくわけですよ、
うんうんうん、
で、すごくショッキングにね、
うん、
あの愛されたいと思ったおもちゃが、
うん、
あのその4で出てくる新キャラのおもちゃが、
うん、
こうしたらきっと自分を愛されるんだって思って頑張るのね、
うん、
頑張ってで、さあこれで自分は愛されるわって思うの、
うん、
思うと小さい子に小さい子に、
うん、
いらないって言われるの、
うん、
あ、なんで、
うん、
でもそのなんかね、その必要とされたことがない私が必要としてもらうために頑張って、
うん、
これでやっと誰かに愛してもらえるって思ったけども、
うん、
それとは関係なくいらないもんはいらなくて、
うん、
なんかその必要とされたいという気持ちとか、
うん、
自分はなんか愛されるために生きたいと思ってたんだけど、
うん、
結果 愛してもらえるのかもらえないのかみたいな、
うん、
まあこじれてんなと思って、難しいな、この話難しいなと思って、
あ
で
そ, う、ね、
そのウッディね、
うん、
ウッディもいろいろドタバタがあって、
うん、
で最後に本当にこれまでとは全く違う判断をして終わっていくわけですよ、決断をしてね、
うん、
終わっていくんだけど、それもなんて言うんだろう、だ結局今まで自分は愛してもらえてた、必要としてもらえてた世界に生きてきて、
うん、
で幸せとか生きる意味とかをそこで見出したんだけど、
うん、
必要とされなくなった時に、
うん、
自分ってどこに行けばいいの、自分にとって今までは自分を必要としてくれる人が必要だったから、
うん、
そこで生きてる意味があったんだけど、
うん、
自分と必要としてくれる人がいない今というところに立ったら、
うん、
どうするこれから先の人生っていう感じになるわけですよ。おもちゃだけどね、人形だけど、どうしてどうやって生きていく、
うん、
みたいになるわけ、
うんうんうん、
そのなんていうの、その生きるとはみたいな、
うん、
すごく哲学的なテーマが深くて、
うんうん、
これ見ててなんか生きるのに多少疲れてる人が見ると食らっちゃうなって思って、
あ、精神的にね、
すげえ面白いし、
うん、
やっぱ技術も上がっててね、
うん、
あのトイストーリーのそうすん2かな、うん、あたりでも結構頻繁に出てきたちょっとびっくりするホラー的演出っていうのが、
うん、
フォンの中にもあるんだけど、
うん、
もう段違いに怖いの、あ僕も見ててうわっってなっちゃうけど、ああ怖い、
ああ
このシーン怖いって大人の僕が思うぐらい怖いホラー的演出もあって、
うん、
すごいなんかね、あの今までと同じ気持ちで見ようとすると結構あわわわってなっちゃうから、
うん、
大変なんだろうなって思ってるんだけど、
うん、
見てて面白くてね、
うん、
だから本当にトイストーリー4を見たことがない人、
うん、
まあ、もしくはその評判とかを聞いて、あ、じゃあ見ないことにしようって思ってる人がもしいたとしてしたら、
うん、
うん、あでもな、見た方がいいよとは言えないよね。難しいところだ、やっぱ、
うん、気分がいい時に見ればなんとかなりそう。
いや、なんて言うんだろうな、
うん、
いや気分がいいと、
うん、
気分がいい時に見ると、
うん、
えしんどっていう話が展開するから気分が落ちちゃうかもしれない。
そっかそっか、
なんか見てて、
うん、
ワクワク楽しい、だこれまでのおもちゃたちの冒険とは違うからね。
あ、なかなか難しいんだ。
うん。
あ、
なんかその一概にね、
うん、
大人向け子供向けっていうくくり方も良くないと思うけど、やっぱどっちかっていうと大人向けだと思った。
うん、あ、ずっとトイストーリー1、2、3って見てきた人からすると、
うん、
あ、こういう続きがあるんだっていう感じなの。なんかね、
そうそう、あの、うん、そう。
なんか後日談みたいな。
まあそうなんだよ。その時系列がずっとあってね、
うんうんうん、
でオープニングからオープニングがちょっとだけその「トイ・ストーリー3」の最後の部分、おもちゃたちが女の子に譲られて、
はいはい、
で新しい生活になりましたっていうところから、
うん、
女の子が数年経って、
うん、
で幼稚園かなんかに行き始める時期の話なんです。
うん
うん、だ本当に時系列的にも数年後で、
うん、
で、トイ・ストーリーもさ、スタートから、なんだろう、だんだん年月を経ていってさ、
はいはい、
その、ウッディ・バズたちも、
うん、
もう昔のおもちゃだけど、アンディが大切にしてるおもちゃたちだから、
うん、
主人公だったじゃん。
うん、
だけども、本当に年代を経て、昔のおもちゃになったっていうシチュエーションからなんですよ。
うーん、
古いの、
うんうんうん、
古いので、別になんて言うんだろうな、でそれでね、なんだっけな、セリフもなんか頭から最後まで何回も出てくるから、きっとキーワードとして その制作サイドが込めたんだろうなって思うんだけど、
ん。
その子供たちはおもちゃをよくなくす、いつの間にかどこかに置き忘れるっていう話があるわけですよ。だからそのなんて言うんだろうな、揺り動かされた、ね、おもちゃのマーチじゃないけど、人が見てないところでおもちゃたちは元気に楽しく暮らしている世界から、言うてもおもちゃたちの話だからなって、一回こうなんか引き戻されるみたいな。で、そうだよね。大人たち、私たちが見ても、そう、大好きなおもちゃだけど、いつの間にかいらなくなって、いつの間にか捨てちゃったりとかしたよな。まあ、おもちゃだもんな。
まあ そう
そういうもん
ね。
だよなっていう。ね、壊れてるおもちゃはいらないってなったし、っていうなんかその、おもちゃを使わなくなったりした大人たちが、なんかこう、おもちゃの彼ら、彼女らの人生に思いを馳せて、ちょっとごめんねって思うための物語かもしれない。
そう ね、
なん
それ
か、
も。
でも、その、ねえ、言うても、おもちゃだから、いずれいらなくなったりするしねっていう現実もこっちにはあるわけですよ。見ている側には。なんか、その、なんて言うんだろう。あら、だ、うんと、で、こう、なんて言うの？何か大切な、見ないようにしてしまっている感情に目を向け直すような作品かもしれないね。
ちょっと心の片隅をえぐられるような。
なんか、現実は現実だけど、綺麗事でもない、綺麗事だけではないよね。でも、そんな中でも僕たちは、なんか本当に大切な思いは忘れないようにしながら、でも現実、大人になっていったりする中で、あと時代を経ていったりする中で、変わっていくものっていうのもある。それが生きるということだよな、人間っていう感じ。
おもちゃからし て、
なんか、
おもちゃの立場からして。
すごい、その、考えれば考えるほど深くなっていって、僕はいい作品だったなって思ったな。だから、ぜひ見てねとは言えないんだけど、なんか、見たら、誰かと話したいような、ある意味いい作品だったよね。トイ・ストーリー4見てどうだった？っつって。いや、でもさ、よく考えると深いよね。っていう話をしたくなる、そういう作品でした。だけど、見てしんどいなって思う人の気持ちもわかる。だって、持ち主に必要とされなくなったら、あなたどうするっていう 特にね、その、まあ、なんて言うんだろう、人間とあまりにも重ね合わせすぎてもしょうがないけど、年齢だけは経て、随分昔の、ね、随分年齢は重ねてるんですね、みたいな、でももう今となってはあなた古いから、特にいらないし、って持ち主に言われたら、そしたらな、ウッディみたいに元気に生きていけます？ 大人たちよ、人間たちよ、
辛い。
必要とされないって苦しいよね。でね、しばらく後引くぐらいの作品でしたね。
そっか。そうだね。
だから、やっぱり、トイ・ストーリー4、ぜひ見てねとは言えないですけども。でも、平井さんが、何らかの形で見たら、ちょっと話したいなとは思うね。まあ、本当おじさんたちはお酒でも飲みながら、話したいぐらいの、いや、なんて言うんだろう、やっぱ、渋い作品だよ。渋い作品。
そうね。だから僕「トイ・ストーリー3」でもちょっと それでも辛いって思っちゃう派だったから、
うん、
なかなかねなかなかなんだろうなって思う、
うん
うん、
見ない方がいいかもしれない。じゃあ平井さん、
あそうね、
平井さんはウッディのような決断ができるのかわからないからね、うん、あの終わりもいいのか悪いのか、
あそうなの、ね、
いいのか悪いのか、うーんそんなことをね、
うん、
思いながら僕残念なお知らせもあって、
え
で今ね
どうしたの
今、
うん、
まあ、これまで手を出さないようにしてたから、
うん、
今無料お試し30日間の間なんだけど、
うん、
Amazon プライムに入ったんですよ。
おー Amazon プライムビデオ、
Amazon プライムビデオも見れる。
お
うん、
うん、
気づいたらさ、
うん、
もう手に負えなくてさ。
何が？
もともと僕は Hulu をよく見てたんだよね、
うんうん、
Hulu に入ってよく、
うん、
いろんなものを見てて、
うん、
でふとしたタイミングで、
うん、
ちょっと Netflix に入らなきゃいけなくなったから、
うん、
Netflix に入って、
はいはい、
で Netflix に入ったら入ったで、
うん、
まあ、Hulu にはなくて Netflix にある作品もちらほらあって、
うん、
で見なきゃいけないわけじゃないけど、まあ、見れるんだったら見ようかなと思って見てたりして、
うん、
でそれとはまた別に、
うん、
地上波のテレビドラマとかを TVer でね、
うん、
見てて、
うん、
で、ね、Amazon プライムビデオとかも追加されてたから
よりどりみどりじゃねえか。
いやだからもう、うん、もうキャパオーバーな
の。
やってられないよね何が、
うん、
何が最新なのかも全然わからない。
あ
全然何にもわからない今、
うん、
もう僕が TVer で見てて、
うん、
あこ超面白いなこのドラマって思って、
うん、
であのなんかでもねそのドラマの公式 Twitter アカウントとか見ても、
うん、
なんか動いてるような流れないから、
うん、
おられって思って少し調べたら、
うん、
2年前にオンエアされてたドラマを、
うん、
まあ、TVer で、
うん、
再配信というかをしてたわけですよ、
うん、
しかもそれがだからそのまとめてじゃなくて TVer の、
うん、
その週に1回更新される形での配信だったから、
はいはいはい、
だから僕はもう今終えてないリアルタイムでオンエアされているテレビドラマを TVer で見つけて TVer で見てるのかなって思ったらそれはもう2年前の1週間ごとの、うん、もうだ時空は完全に歪みっぱなしよ。
あちょっとした SF 的な、
そう今私はどこに生きているのか
あれ過去の作品を私は今リアルタイムで見ていたのみたいな。
そうだって2020年頃の作品を僕は2022年の今毎週楽しみにしてるんだよ、
うんうん、
だって1週間ごとにしか配信されないから、
うん、
まあねそう、まあ、もう何してんのかなって思ってさとかと思えば、うん、タイガー&バニー2とかは、
はいはい、
Netflixで、
うん、
あの配信があってね、
うん、
で僕はもうああって思ってたまらずに一気見しちゃったんですよ、うん、最後まで見ちゃった、
うん、
だけどあの一応こうオフィシャルでは、
うん、
毎週あの出演者と一緒に見よう企画とかをやってて、
うん、
で毎週今回のお話はって言ってこう、
うん、
今リアルタイムで一応1週間ごとに動いてたりしたわけ、
うん、
だけど僕はもう、うん、もう全部最後まで見ちゃってるからなんで僕が見終わった話をしてるのかなみんなみたいになっちゃって、もう先に行ったり昔にいたり
未来と過去を行ったり来たり、
自分はどこにいるのか本当分かんなくなっちゃうよね。
あでもね確かにね、タイバニー2をね僕もね見ようって思って見始めたの最近。いやもうちょっとその10年第1期から10年経ってるから、これ見ようとは思うんだけど、ちょっとどうなんだろうってすごい思ってて、なんかこう見てまあ下手するとあこれじゃないって思っちゃうこともあるだろうし、
まあ、
見てよかった、
続編を見ることの怖さね、
うん、そうだからちょっとタイミングをこう、うん、ちょっと見てたのね、 で、
うん、様子見して、
ね、様子見をね、うん、で、あでもやっぱりまあ見ようって思って最近ようやっと見始めたの、
うん、
そしたら
ようやっと、
うん、そしたらね、あのオープニングからずっと見てて、
うん、
お僕見てた対話に、あこれだこれだって思って、
うんうんうん、
あこれだよ、このこれが対話にだよって思って、
うん、
ずっと見始めてたの、
うん、
そしたら第1期の1話だったの、
ね、あるよね、あるんだよ
あーこれめっちゃ、あーこのオープニング、そうそうそう、それそれって思ったら、うん、実際に1期だった
っていう、そうそうそう、そういうのもある、
あーめっちゃめっちゃもう泣きそうな感じで、もうあ懐かしいって思いながら見てた自分の感動は何だったのって思ったんだけど、
で、まあ、懐かしかったんだよね、
そうそうそうそう、で改めてまた対話にの2期を見始めたら、今度はそっちをオマージュというか、まあ、ちゃんと2期ですよっていう感じで、あのその対話に1期の1話をセルフオマージュして同じ作りで始まったのね。だから多分そっちを最初に見ておけば、あこの感動はもっと大きかったんだろうけど、
ああ
最初に一期の1話見ちゃったから、
あ
さっき見たって思っちゃって、
同じ話何回か見てる感
じ、そうそうそう、あれさっきこの流れあったよって思って、うん、ちょっとあしまったって思って、
いや本当にさ、うん、でもうね、そんなになっている現代で、うん、どんだけ頑張っても、
うん、
もう見たい作品全部すら見れないわけ現代は、
ああ
もうだって日々ね新しいコンテンツも生み出され続けるわけだし、
うんうんうんうん、
だからもう見れる時に見る以外にもう見ることはできないんですよもう
確かにね、
後でって思ったら、うん、もう二度とその後で見ようは来ない、
本当それ、うん、
けども、
うん、
けどもなんかよく分からないその軸の歪みがあってさ結局見てなかった、あ、うん、これ見ようと思ってたけど見てなかったなと思って、
うん、
ちょっと時間があるから見ようって思って見始めて、うん、わ超面白いとかって思って、うん、誰かとこの面白さを共感したい、味わいたいって、
うん、
もう盛り上がりたいって思って、うん、ふって調べると平気で何年か昔のだったりするから、うん、もう今更誰とも喋れないみたいな
そう、ね、
なんか、うん、僕らのリアルタイムはどこへ行ったのっていう話です
確かにね、
いいんだよ、いやいいんだよ、結局その素敵な作品を僕らが味わえていること、
うん、
見たり聞いたりできていることは、うん、それはそれで素敵なことだから、そこはまあありがとうなんだけど、
うん、
でももう何か何て言うんだろう、その そうじゃなかったんだろうな本当はっていうさ、何、
うん、
か世の中的、まあ大きなムーブメントになったかどうかは別としても何、
うん、
かみんなとリアルタイムでこの前のだから本当さ、僕らが学生時代とかにやってたさ、
うん、
昨日あれ見たとかっつって、
うん、
マジ見なかった、あの展開マジ驚いたよねとかっていう、うん、そういう盛り上がりはもう現代にはないのどこに行っちゃったの
ね、まあ一番残ってるだろうけど、やっぱり地上波でやってるものは隔週だから、
うん、
まあその名残はあるだろうけど、
でもそれもさ、功罪でさ、
うん、
結局その一昔前だと、
うん、
スポーツ中継とかでよくあったけど、
うん、
そのだからね、結局リアルタイムで今起こってること話したいって思うと、あちょっと待って録画だからさ、ちょっと今言わないで、うんうん、今言わないでみたいなのが、
ちょっと、ね、ネタバレしないで試合の結果は後で知りたいからって言って
みたいなのが、うん、昔はそのほとんどの人がリアルタイムで盛り上がってる中、ちょっと録画で、うん、自分はたまたまタイミング合わなかったから、
うん、
自分には耳に入れないでみたいな感じだったのが、
うん、
今は配信とかで いつでも後から見たりもするから、
うん、
だからなんて言うんだろうな、もうそのリアルタイムで見てる人の方が少ないのかなみたいな感覚になってくるわけよ、
うん、
でもその周りの人は配信で、まあ、もしくは録画で見るかもしれないから、
うん、
今ここで大盛り上がりできないなみたいなあれで、そうこうしているともう流れは終わるから、
うん、そうね、うん、
こうなんか盛り上がりが不完全燃焼のまま終わった今期みたいな、
うん、
おーっていうさ、
うん、あとは次週を待たないっていうね、それがまた、
あそう、うん、配信ベースのやつがね、
うん、だから一気にしたいんだって、やっぱりその1週間待つっていうのが苦行って って思っちゃう人が
いるわけで、そのパターンもあるよ、
うん、だからこれその過去のもうずっとその昭和のドラマだったりとか、あの時代劇だったりとかたまに見るんだけど、あのいやこれ次週どうやって次週よく待てるなってすごい思ったのね。いやこれ絶対続き2週間悶絶しながら過ごしたんだろうな、このリアルタイムを見てた人はって人たちはってすごい思うことがあって、
あるね。
いやこれよく耐えて生きられたな1週間って思っちゃうのね。
いやでもね、うん、それもだから僕はもうテレビ大好きだから、
うん、
現代のテレビドラマでもあるわけですよ、
うんうん、
特にいろんな韓国ドラマとかの流行りもあって、
はいはい、
であと、アメリカとかのドラマの作りとかも、
うん、
いろんなものを踏襲して、
うん、
で日本のテレビドラマの作り方もめきめき変わってるから、
うん、
すごくその絶妙にね、
うん、
絶妙な感じなわけですよ、
うんうん、
いつから見ても置いてけぼりにならない1話完結の作りは、
うん、
逆としていつでも離脱してしまうから、
うん、
引っ張りきれないので難しい、
うん、
けれども、うん、毎週毎週次へで引き続けてると、
うん、
一番最初から入れなかった人はもう二度と入ってこないから、
うん、
連続ドラマの作りとして今現代には向いてないっていう感じで、
うん、
絶妙なその 1.5 話とか2話ずつぐらいで一エピソードが終わって次の展開になるとかっていう細かい細工をしながら今の現代のテレビドラマも作られてるわけ、
うん、やっぱり配信を考えた上での作品作りってなってるよね。
そうそうそうそう、うん、だから一気見する人も楽しいし、で僕はだからそのもうテレビドラマもすごくリアルタイムで楽しんでて、
うん、
その4、5、6月期だと、うん、すごい楽しいテレビドラマいっぱいあったんだけど、
うん、
やっぱ一個はね、やんごとなき一族がね、やんごとなかったからね、
うん、ああそうなのね、
本当にもう、うん、あの本当に何て言うんだろう、あのもう実家にいたら、
うん、
家族で見たかった、なんかもう、
う
ん、わーってちょっとーって言いながらみんなで見たかった、
ワイワイ盛り上がる感じなのね。
そう、うん、でね、だ僕もその現代人ぶって、
うん、
ツイッターでハッシュタグで多少みんなのツイートとかも見ながら、
うん、
僕もつぶやきながら見てて、
うんうんうん、
でもみんなでわーってなりながら見てるのも超楽しくて、
うん、
だけどさ、そのそれもさ、その僕のツイートを見ている誰か別の人は、
うん、
もしかしたら配信、今日今家にいないから配信で見るつもりなのに、ああネタバレになっちゃったみたいになるかもしれないから、
うん、
僕もつぶやくことはこうちょっと選ぶわけじゃん、
うん、
気を使いながらでも、
うん、
やっぱみんなで一緒に盛り上がってるっていうのがすごく楽しくて、あ、
うん、
だからこう一周すると、
うん、
イベントとか、
うん、
リアルステージの感覚なのかもしれないね。その瞬間そこに集った人が、
うん、
リアルタイムで同じ体験をするっていうのに飢えてるのかもしれない。
うん、時間の共有ね。
そう。
あ、
で、まあさすがにないはないんだけど、でも、うん、もうなんかその演劇とかね、一本見終わった後に、
うん、
なんか帰りがけ話しながら帰りたいみたいなさ。
ある、
うん、あの感覚、
うんうんうんうん、
あの感覚かもしれないな。
うん、
いやテレビは楽しいね。
そうね、
しまった。
お、
今更どうもアルビノイタセナカセヤコーチです。
今更どうもあんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
いやでも本当テレビの話とか盛り上がりたいからさ、
うん、
もっとねいろんな話をしたいと思いますけどね、
うん、
最近なんか見てる平井さんは。
最近ね、そうね、テレビドラマ、
いやでもドラマじゃなくて、
あ、アニメはそう、
対話に映像、
え、
映像、
映像、
うん、
映像ね、
うん、
あ、タイバニ2をようやっと見始め
よう
て、
やっと。
で、最近ね、あ、でもこれもね、まあ、ちょっと配信だったんだけど、デューン砂の惑星をね、見たんですよ。
それ。ディーン・フジオ
映
カか
画、
と思っ
映
た。
画、映画。映画館でめっちゃ見たかったんだけど、タイミングを逃
ない、
し、
どういな、そ、何？ごめん
壮大
なさい
な
ね。
ね、
僕
あ、
が
ざ
ね、
っくり言う、
存在すら知らなかったから、ちょっ
ざっくり言うと、壮大な SF 映画
と。
な
デ
の
ューン、
よ。
デューンって。
ああ、そう、
デ
そう
ュ
いう感じ。
ーン、デューン、デューンっていう感じの。
言ってしまうと、スター・ウォーズの元になっ
デ
た、
ューン、デューン、
それの、
デューン、デ
そう、
ューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン、デューン
品なんだけど、うん、なんか過去あのず結構前に、うん、あの映像作品になったんだけど、またリメイクであの去年かな公開されたのかな、
はあ、
うん、でそれがちょっとネットフリックスでやってて、
はあ、
あの最近配信され始めて、
はあ、
いやこれは見ようと思って、
はあ、
で見始めたのね、
はあ、
2時間半あったの
映画の中でも長いよね
長い長い、はあ、でもうあでも長いからもうちょっとこれは映画館でずっと見た方が絶対いいんだけどいいって思うんだけど、
ああ
もう細切れにして見ちゃって、
ああ、
うん、でやっぱりこう映画館向けのがあの解像度の映像だから
あ
んまりねこうスマホ、まあ、ずっとスマホでもう見てたのねだからあ
それ残念だな、
うん、いやこれ映画館で見たらめっちゃいいんだろうなって思いつつもスマホで見てたから、あでももう仕方ないって思って、
映画館、うん、スマホじゃ映画館じゃないにしても、
うん、
テレビ大きめのテレビで見るとか、
ね、そうそう壮大な
世界観だろうけど、ね、
うん、
残念だから映画館じゃなくてスマホっていうスケールダウン、ダウンが半端ないよね。
そうそうそうそう、だからねあ無念って思いながら、なんかこう黒あの暗いシーン、あの話じゃなくてあの映像的に宇宙だったりとか夜のシーンだったりとか、
ああああ
たまに暗闇のシーンだったりとか出てくるんだけど、ああ全然何やってるかわからん見えないって黒みがかってても、あ人いるんだけど、うん、影すらわかんないって思いながら、もうあーしまったなって思って、
ああ
やっぱこれもねリアルタイムっていう形でのっと近いんだけど、絶対映画館で見た方がいいっていう映画は、
あ
タイミング、映画館で見るタイミングで見とくべきって改めて思ったね。
そうだね、うん、
で今めっちゃ見たい映画が2、3、うん、3本ぐらいあるんだけど、もうそれもねなかなか、もう
どうせ見れないんだよ、
あ
もうどうせ全部見れないんだよ、
だからねちょっと見られるやつだけちょっとチョイスしてちょっと見に行きたいって思ってて。
そうだね、
うん、
僕はね、
うん、
いやその気持ちも十分わかるんだけど、
うん、
うーんもうほんとしばらく映画館で映画を見てなくて、
うん、
で、まあ、あの家のテレビをね、
うん、
43インチのデカテレビにしたこともあって、
はいはい、
であとその本当に掘れば掘るだけ見たかったものが配信に上がってるから、
うんうんうん、
とりあえずこれ見ようとかっつって、
うん、
で家で映画とかも見てるわけですよ、
うん、
そしたらさ1時間半なり2時間なり、
うん、
じっとして見られる、
うん、
自信はもうなくなっちゃったね。
それわかる。
トイレ行きたくなっちゃうし、
うん、
いや気持ちとしてはね、うん、もう没頭して最初から最後まで、うん、その映像作品映画にのめり込んでいたいんだけど、
うん、
ま、でも家で見てるから、
うん、
トイレ行きたくなっちゃうし、うん、ちょっと喉乾いたらふっとシーンの切れ目とかでちょっと止めて飲み物飲んだり、
うん、
なんかね場合によっては何か荷物が届くこともあるし
そうね、う
ん、なんかその何か途中でこの途切れてしまうことも踏まえて見ちゃうようになっちゃったから、
うん、
なんか自信がないんだよね。2時間とかでも準備が前もって必要だよね、
うん、
前日あたりから一回こう ね、その腸から膀胱にかけてのコンディションを整えておいて、
うん、
で当日も行く前から、
うん、
そのね、ちょ余裕を持って動いてさ、
うん、
で始まる前にトイレもちゃんと行ってさ、
うんうんうん、
で予告編を見ながら少しこう気持ちを上げていきつつ、
うん、
でもどうする、ラスちゃんトイレ行くんだったら今まだまだ今ならいけるよっていう予告編、うん、映画泥棒のあたりだったらいけるよって、うん、いける行く、じゃあ本番行きましょうかみたいな感じで見始めてからしばらく経ってトイレに行きたくなった時にもう死のうかなって思うじゃん。
まあね、
もうおしまいだよ、うん、こんなん。
いや、せっかく映画館来たんだからね、うん、もう通してみたいよねって。だからやっぱりね、
我慢できない、なんか、うん、どっちも我慢できないんだよ。映画館で中抜けするのも我慢できない、
うん、中抜けされる人を見るのも嫌だし、
そうそうそうそう、
中抜けする自分もあーって殺してくれようって思うし、
あとね、なんかなるべくいい感じで見たいからと思ってさ、
うん、
結構真ん中の方の席とかに入って
たりさ、はいはいはい、
うん、何人かの顔の前をスッスッスッってこう遮っていかなきゃいけなかったりするとさ、
うん、
もうダメだって思って、
うん、
だけどもう尿意を我慢しながらだともう何にも頭に入ってこないし、
うん、
なんかもう油汗出ちゃってもうダメかもってなっちゃうし、う
ん
う
ん、じゃあおまるを置いとけばいいんじゃない
。いやいや、おむつだろ、言うんだろ。なんでそこまで行って映画館でおまるの上にまたがってしなきゃいけない、そこで。
もう椅子にセットしておけば。
なんでおむつじゃねえの。なんだおまる、
おまるで、
またおかすぎるだろ。あとそう、うん、あの平井さんがちょっと前にね、
うん、
ツイートしてた、うん、なんだっけ、ネットフリックスプリガン、
はいはい、
とかが、
うん、
僕もう元々何も知らないですよ、
うん、
何も知らないけど、
うん、
わーってなんか話題になったじゃん、
うん、
なんかわーってなって、
うん、
新作だーみたいな、
うん、
ってなって、
うん、
で見ようって思って、
うん、
1番目を見たわけです
よ、うん、
でおーっつって、そういう、もう初見さんなんでね、
うん、
そういうお話なんだって思いながら見始めたら、
うん、
あ結構長くないって思って、
うん、
あれって思ったらアニメ作品なんだけど、
うん、
1話45分尺かな
ん
か
で、
ね、あれっつってこの僕のこなんかさ、いや悪いよ、それは僕が勝手な思い込みだったんだけど、うん、僕の思ってたテンポと少し違っちゃったから、
はいはい、そう感覚がね、
準備がさ、うん、って思って、
45分って微妙じゃん。
そうそうそう、
やっぱり30分サイクルに良くも悪くも慣れちゃってるっていうのはあるよね。
そうそうそう、だからもうああ長い、
そうそうそう、
ああ長いって思っちゃった、
うん、最近の韓流ドラマもそうなの。
あ
60分って思ったら90分っていうのが多いから、
なんからしいね、
うん、だからね、そう感覚ってやっぱりあるんだなって、時間感覚って
ある、
うん、
こっちがなんかあらかじめ思ってる感じがあってさ、
うん、
で本当で最近割と頻繁に起こることなんだけど、
うん、
そのすごいさ、僕らがなんかいろんなことを思い返しながら、
うん、
でもなんか準備があんまりないまま喋り始めて、
うん、
気づけば50分ぐらいになってるっていう、うん、この僕らのポッドキャストもよくあるよね。
お
不思議だね、
不思議だね。
このポッドキャストを聞いてる人も、
うん、
なんかすごい盛り上がってるなって思って、うん、あれでも思ったタイミングで終わんないんだけどって思ったら、うん、今回配信長くないみたいな、
確かにね、
こともありえるよね。
あれ今日40分ぐらいで終わる、いや、えまだ続くのみたいな、
そう、
うん、
いつからかね、この、
うん、
まあポッドキャストっていうさ、
うん、
ネットラジオっていう自由度をに甘えて、
うん、
ずるずると長く喋っちゃうことも多くなったから
そうね、
だからね、その、
うん、
片道30分ぐらいの通勤通学時に30分ぐらいで1本聞いてたポッドキャストが、
うん、
終わらなくなったっていう可能性がもしかしたらあるかもしれないけどね。
遠回りしてもらおうか、じゃあ。
いやいや、さすがに、
あ、じゃあもうちょっと聞き終わるまでちょっと目的地の駅通り過ぎて、
いやさすがに、
で折り返してもらおう。
帰り道だったらまだいいけど、
う
ん、行き品だったらちょっととんでもないことになる。
なん遅刻してきたの、
うん、
何、
平井さんの話が盛り上がってて、
え、そんなに
はあって、はあって言われるだろ、先生なり上司なり。
はあ、ならよしって言ってもらえるといいね。
平井さんの喋りが面白いからね、うん、しょうがないよ。
それはしょうがないなっ って。
いや、言われないだろ。一時停止しろいっっ
言われるようになりたいよね。
一時停止しろいっていう。
ああ、そっか。
なるべくね、あの、1時間を超えないようにしたい。
そうね。
1時間超えるとさ、あの、お昼休憩で聞いてる人とかがさ、本当に終わらなくなっちゃうから。
そうね。
お昼休憩から帰ってこないなってなっちゃうから。
何帰ってこないのって。
平井さんの話が面白くなって盛り上がっちゃってて、
ならよし、うん、
そうだね、平井さんの写真しゃべりは面白いから、ね、
写真しゃべもう何を言ってるのかっていうね。そこら辺もあやふやになってきたから、この辺りにしときます。
そうだよ、僕らもだってさ、その喋ってて盛り上がってるのはいいことだけど、ペース配分として30分そこそこで終わるペースで喋ってるから、喋り続けてると途中でバテちゃう
ね。そうね。あ、なんかあれおかしいなって言って、
嘘つきました。僕はいつまででも喋ってたいよ、
ね、
こんな楽しい僕らの番組だから、ね、でも泣く泣くお時間ですよ。
はい、
プロジェクトマンサイズ雑談ショー。自分らしさだ、お腹すいたな。というわけでお送りしてまいりました今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど、何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は7月11日月曜日です、うん、以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ありがとうございました。胸に秘めてただけで